7人の、サイドビーファンの皆さん、お待たせしました。松崎勝利です。
藤井21です。
カーゼ FP のカーゼです。
はい、
7人
です。以前、全国10人のというふうに言いましたが、
はい、
おそらくその10人の中に我々3人が入ってるだろうということで、
なるほど。なるほど。
実質7人。
なあ。
はい。その7人に向けて我々喋っております。
はい、
はい、
だって、3ヶ月ぶりにまた集まりました。
サイドビー集まりましたけども、はい、なんかざわざわしません？
はい、
はい、ですね、いつも夏に外で撮ってるじゃないですか。
はい、
はいはい、
ここ2年ぐらい、
去年も一昨年もそうですね。
はい、はい、僕でそれ撮るの大体8月とかじゃないですか。
そうですね、はいはい、大体夏アニメとかで撮ってますね。
俺よくよく考えたら、はい、外に撮るの最適なの4月とか5月じゃねと思って。
なるほどね。ほうほう、はいはい、ちょっと暖かくて、うん、こう日差しが気持ちいいなぐらいの、ね、
ぐらいの。だってみんなバーベキューとかするの大体そのぐらいじゃないですか。
はいはい、
はい、
そうですね、真夏の中で外でやる人もなかなかいないなということで、
はいはいはい、
まあ、ゴールデンウィーク中だし
真っ只中ですよ、
ね、うん、だからちょっと外で撮りませんかって言って、
はいはい、でいいですね、天気も良さそうだしって来てみたんですけど、うん、いつも通り中野セントラルパーク、
はい
はい、
すごい家族連れと、
すごいっすね、若者たちのバーベキューと。
これちょっとゴールデンウィーク舐めてた。
いやマジで僕も、ま、人結構いそうだなと思ってた8倍ぐらい人います
ね。いやだってあそこ芝生のところ、芝生っていうかね、
はいはい、
広場
がありますね。
そう、いつもね、お花見の時期はレジャーシート敷いて、
はいはいはい、
お花見する人とかそういうのもいるんですけど、テントを広げて、はいはいはい、デイキャンプみたいな感じで来てる方多いんですよね。
ピクニックみたいな。でも今見えてるのが芝生よりの面積より、テントの面積の方が多分多いですもんね。
ね。だからまあ、日陰もできるしってことなんでしょうけど、
結構コロナ禍になってから2年連続で人少ない状態だったから僕ら油断してたんです。
油断してましたね、
したね。
まあ、今回何の規制もなかったんで、はい、めちゃくちゃ人出てます。
なんでね、久しぶりに外に飛び出してね、
はい、
今こう収録してるわけです。
そうですね、まあ、外の方がね一応ね安全ということで、
はい、
外で撮ろうと
換気にね気をつけて。
でも危なかったです。さっきまで僕らが撮ってるテーブルの横で家族連れの、
うん、
犬が結構吠えてましたからね。
危なかったですよね。
犬が結構元気に
元気です、ね、
走り回って吠えてましたもんね。いや、うん、でもそんな中ね、
そんな中、は
い、収録しておりますんで結構他の方の声とか、
そうですね、もしかしたら途中入っちゃうかもしれないんですけど、
もう入ってるかな
ね、多分ご了承いただいて、その辺はは
い、
子供たちのはしゃぐ声とか、
はい、
そのように入りますんで、
はい、
その辺をちょっとね理解した上で聞いていただければと思います。
はい、
というわけで前期の振り返りがてら、
そうですね、
前期の、まあ、アニメの振り返りがてら、
はい、
カーズさんの、初恋を、
はい、
いつものちょっと覗き見 してみようという、
はい、いつものね、
いつものやつですね。
はい、
やっぱりこうあれですね、今年一発目に恋愛した女の子から話ですか。
お、
あら
そうですね、今年の
恋愛、
今年と言いますか、まあ今年 1月から3月クール、
そうですね、
はい、僕はですね、あけびちゃんのセーラー服ドッパマリしておりまして、
ドッパマリ、
まあまあまあ、まあ、いいです よね。
すごいんですよ。
いいです、いいです、
すごい。
ですね、まあ、作画はまず超絶綺麗 で、
はい、
で背景の美術、
はい、
田舎の描写とかめちゃくちゃすごくて、はい、で音とか、うん、あけびちゃんの動きとかキャラクターの動きとか、うん、もう目の前でこう呼吸して動いてるかのようなですね、こうリアルな描写がですね、圧倒的にこう素晴らしくてですね、私やられまして、結構いいですよね。 結構僕の中でこのアニメって結構少女のこう躍動感とか生命パワーをそのままフィルムにした感じがするんですよ。
おうおうおう。
でその一瞬のきらめきを結構閉じ込めてるって感じがすごい刺さります。
じゃあもう本当に青春、
青春ですね。
すごい、すごい綺麗な表現ですね。
いやもう本当に
閉じ込めてる
だと思うんですよ。だっていいです、ね、だオープニング歌詞できらめきって言葉入ったりしてるじゃないですか、
はいはいはい、
かあの歌詞にも題名にも、
はい、
なんかそのあたり最初の、まあ、歌詞の最初にもなんか閉じ込めたとかいろいろキーワードがあって、うんうんはい、多分これって正しい解釈だと思うんですけど、
あーなるほど、はいはいはい、
割とこうですねそのあたり思春期のなんて言うんでしょうかね、結構しかもこうローティーンっていうこの中学生なんですよ。
そうですね、
はい、
で中学生の女の子が、まあ、説明しようかまずあきびちゃんっていうですね、
はい、まあでも、ね、まあ普通に3回すばにしてるかなと。
あしてるかそうですね。じゃあ分かるか、
はい、前回も確かカズさんねあきびちゃんの話してました。
してましたよね。
してました。
そうです。ちょっと僕ね気持ちが先に先行してきちゃって俺ちょっとロジック追いついてないんですけどこれって好きすぎてい
いですいいですいいです。
であきびちゃんがですね結構そのあたりのこう第二次成長期の結構一瞬のきらめきが要所要所に出てくるんですよ、
はい、
例えばですね彼女があの体育の準備運動したりとかチアガールの応援とかしたりするんですけど、その時になんかお腹見えたりするんですよ、
うん、
あのフェチズムたまらんなと思って。
あのそうですね、この作品絶対的にこう下着が見えてとかそういうことはないんですけど、
ないです、ね、
ちょっとだけ見えそうな範囲まで見せてくるじゃないですか。
そうなんですよ。若干こうスポーツプラまで OK みたいな、なんか謎のレギュレーションが入ってるじゃないですか、これって。
そうですね。
なんかその中で例えばあの特にお腹のおへその描写が何度かちょいちょい出てきて、
は
い、なんかテニス部の女の子がこうおへそ思わずつっつくシーンが
あありましたね。
まあエロいっていうかフェチだなっていう。
そうですね、まあ、フェチの方が正しいかもしれないですね。
フェチですよね、
うん、
なんかそういうフェチを存分に詰め込んでいて、で現実の美しさよりも美しく描いてるあたりが僕ね超絶心打たれましてですね。
だからこれ二次元ならではの美しさ描き方よね。
だから思えばですね、僕はこう80年代にオタクになったんですね、
はいはい、
僕は今アラフィフなんですけど、はい、ずっとこう、まあ、ダーティーペアとか、はい、ガルフォースとか、まあ、クリームレモン、まあ、いろんなアニメの可愛い女、
クリームレモン、
クリームレモンの女の子めちゃくちゃ可愛い。
いやいやそうですけど、
マコセクシーシンフォニーのマコちゃんの可愛さマジで、ね、レンタルとかでも配信とかだったら見てほしいんですけど、
いや
アミとか、
いや分かるんですけど、
はい、
普通にテレビアニメで来るのかなと思ってたんで、
なるほどなるほど、
OVA 入るんだと思って、
ガルフォース OVA だし、クリームレモンなんだったら18禁なんですけど、
そうですよね、
今もう10代20代のオタクたちを全員置き去りにしてる感じが、いや
これねオタクの必修科目なんで、履修してください皆さん、
ぜひクリームレモンシリーズ。
そうなんですよ、はい、でそこから僕思春期でアニメの女の子可愛いなって目覚めて、そこからずっといろいろ追いかけてきたんですよ、
はい、
もう何度も言ってるようにプリティサミーとか可愛い女の子いっぱいいたんですけど、はい、その中で僕エポックメイキングだったのが軽音なんですよ、
うん、お急に結構グッと、
まあ、グッとです、まあ、春日はその前いろいろあるんですけど、
はいはい、
で軽音で僕何がすごかったかっていうと、まあ、女の子のこういう仕草って可愛いよねとか、うん、こういう表情ってみんなも思えませんかっていうような、割とそのあたりの問題提起アニメというか、こういうどういうアニメ、こういう女の子可愛いじゃないかっていうのを前面に見せてくれたアニメなんですよ。動きに特にそのあたりのめちゃくちゃこう描写の細かさっていうのは僕軽音でやられたんですけど、
なるほど、
あけびちゃんに関してはまあ、原作の絵柄があるの違いがあるんですけど、はいはい、あけびちゃんは軽音よりもデフォルメよりも若干写実的なんですよ。
そうですね、
手足が長くて頭身大じゃないですか、
はい、
そのあたりね現実を描いてるんですけども、顔の造形とかは垂れ目気味で、うん、結構まあ作風そのあたりが結構デフォルメに寄ってるんですけども、はいはい、これが二次元の良さだと思うんですよ、
うん、
はいはいはい、
全てを現実っぽくしなくて、うん、まあキャラクターのこうなんか表情とかそういうところはアニメチックといいますか、絵に描いた女の子というのを残しつつもその他を全部写実的に描いてるんですよ、
うん、
でもうこれがですね、まあなんて言うんでしょうね、こう、まあ、動けば汗をかくし、
はいはい、
まあ、ジャンプした時に泥が跳ねたりとかしますし、
うん、
そのあたりなんか本当にこれはなんだろう、実写のフィルムなのかアニメのフィルムなのかわけわかんなくなってくるあたりが、
うんうんうん、
ものすごく書き込まれてると、本物にしか見えないと。で現実にあるような汚いものを取り除いて、
はい、
もう全てキラキラしてるじゃないですか、
はい、
現実をこう なんですよこれ、はい、
現実を現実
現実超現実的というんですかね。だから
現実を超えたアニメではなく、
うん、アニメではなくですよ。だからこれって結構その僕が昔から求めていたアニメの女の子かわいいの終着点だと思ってる。
終着点、
あここだと思って。
ほ
だからアンドロメダに向かってこう旅立つじゃないか、はい、鉄郎たちが、鉄郎が、はい、でそこで知ってましたよね、最後の終着点、はい、その気持ちなんですよ。
低いの体がここにあると。
そう、僕は中学生の頃に、はい、まあ、あの萌えと性の目覚めでクリームレモンを繰り返して見ていたビデオテープで、
はい、
あの時代から今30年以上経ってると思うんですけど、たど、はい、り着いた先がアケビちゃんのアニメだったんです
よ、はい、なるほど。今クリームレモンって言った瞬間、その親子連れ、
そうです、
あのベビーカー引きながらね、はい、通り過ぎていきましたけども、
ちょっと何かのオマージュというか、ちょっとつながっちゃいましたというか、
飲み物かな、飲み物かな。
いや、ていうか、もともと、まあ、あのね、はい、あの、エッチなアニメっていうのは、もともとロッから始まってるんですけど、まあまあ、それはちょっと置いといてですね。だからそういう意味では、萌えアニメの終着点はここにあると
思
う
んです。あ、でも、カズさん、あの前回その紹介した時も、あのオタクが最後に見る夢、
あ、言ってましたね。
オタクが死ぬ前に最後に見る夢だって言ったの。確かにそうなんで、これめちゃくちゃいい匂いしそうじゃないですか。
そう、する。
なんかもう確実にする。いい匂いしてくるじゃないですか、結構画面から。
はいはい。
確実にこう、なんか桃のよ、ピーチのようなマンゴーのようななんかトロピカルな、なんかこう、フレーバーがしてくる
じゃん。わかる、それすごいわかる。
すげえ嗅ぎてーって思った
。変態的な意味取らないでほしいんですけど、
うん、
はい、あの思春期の女の子ってすげえいい匂いするじゃないですか。
あ、それは科学的にも証明されてます。
あ、科学で、
10代20代の女性にだけあの出すフェロモンがあって、それが、フルーツ系の香りに似て、それが要はいい匂いって言われてるっていう科学
的に。今おっしゃったようなフルーツ系の
香りがするフェロモンの匂いの成分が含まれてるっていうのが香りの研究であの明らかになってます。
マジじゃん。
はい、マジなんです。だから女っていい匂いするんですよ。
あれ錯覚じゃなくてい
い匂いする。
本当の話だったんです
ね。はい、だから特に10代20代なんで、要は若い女の子の方がいい匂いするっていう。
いや完全に今ね、あけびちゃんの体臭すごいっすよ多分。いやいや、ちょっと言い方間違えた。
ちょっと
出して
る。違うな。
ちょっと変態チックだったなこれ。
違うな。アカデミックな方の話したのにな。
ちょっと今アプローチちょっと飛ばしすぎましたねこれね。まあなんていうかな、だから女の子の可愛さを突き詰めたのがこの作品で、うん、僕にとっては、うん、だから逆に言うとこれ以上の萌えアニメって出てこないんじゃないかって恐怖が僕今ずっとあるんです。
お、怖
いんですよ。だってこれ以上リアルに寄せたらなんかアニメの良さじゃなくなっていくリアル感な気がするんですよ、
は
い、
うん、そうですね。なんか、リアルに近づけていくとあの不気味の谷っていうのが
それ、
はいはいはい、
人間に近づけば近づくほど
多分
逆にある点を超えるとめっちゃなんか気持ち悪く
恐怖しちゃう
見えるというか。
でアケビちゃんに関しても、はい、これ実写でやればいいじゃんって声というか内容的にはファンタスティックなところがない分、
まあ、全然できる、まあ、
実写でもできるしその良さ もちろんあるでしょうと。
内容的にはね、
そう、年頃の女の子をやっぱ主演にしてアケビちゃんやってもらうのもありなんですけども、この作品はやっぱそのなんだろう、絵に描いた女の子を究極まで突き詰めた形なので、これを超えるアニメが今後出てくるのかどうかが僕にとっての課題になりそうな気がします。だから
あ、
今までは燃える女の子ってどういうんだろうってずっと探し続けて、はい、ここで多分一回見つけてるんですよ。
お
この先どうなるかっていうと結構悩ましいところがありまして、例えばそれで言うと僕ね 3D の美少女に関してまだ可能性があるんですよ。
ほう、
3D っていうのは、
ですね、CG アニメですね。
CG か、はいはい、
まあ、正直こう最初の方はお人形感があったというところから始まってですね、
はい、
で最初に僕萌えを感じたのは楽園追放っていう映画、あの室伏源さんが
実写で
やられてる、
クリミアさん、
そう、はい、あの時にあ 3D の女の子可愛いじゃんってあの時初めて思ったの。
確かにあれはすごかったですね。
あれが多分ね、あれが起点となって業界全体突っ走ったと思うんですよ。
お
この方向で行こうみたいな、
はいはいはい、
で現実的に例えばちょっとゲームの話になっちゃうんですけど、まあ、ゲームのアイドルマスターの最初の作品からどんどんこうブラッシュアップしていたりとか、アニメのラブライブが一期の歌パートの、まあポリゴン的なアニメからこう二期になってあのサンシャインとかスーパースターとか同好会とか、まあはいはい、ありますけども、その辺どんどん綺麗になっていってるじゃないですか。あれが結構割と僕にとってはこの90年代0年代の美少女アニメのこういうの可愛いんじゃない、こういうの可愛いんじゃないっていうせめぎ合ってる今段階だと思うんで
ですよ。
なるほどなるほど。
これが 3D アニメの 3D の萌えアニメ の, あの状況だとすれば、 2D アニメといいますか、絵に描いたアニメに関してはもうここをこれ以上いけるの本当にっていうのがね、
なるほど、
僕にとっての怖さ、本当に怖いです。
たどり着いちゃったんじゃないかっていうところですね。
それは嬉しいことなんだけども、この先に成長の余地がないって感じるとちょっと寂しくもあり、難しいです。これ
だからそのアニメとしての出来とかそのストーリーとかとかいうのは一旦置いといて、
キャラクターですか、
キャラクターの萌えっていう観点においてっていう話ですよね。
あ、もうちょっと広げて言うと、女の子をどう可愛く見せるかっていうことの一点に置いて突き詰めて突き詰めたところがここなんですよ。
なるほど。
だ、芸術ですよねこれ、びっくりしました僕。だから
いや確かにこれを、だからこれはあのアキビちゃんってさっき言ったようにフェチなので、
フェチですね。
これをエロいと思う人はそういう横島な心を持ってるっていうこと。
達夫さんじゃないですかそれ。
俺これエロとは全然見えないんですよね。
いやだから達夫さんが、はい、いやエロいよね、その僕熱文字出たんですよ、
はい、
熱も出てた時に達夫さんがこれエロいよねっておっしゃった時に、はい、僕は同調圧力でうんって言っちゃったんですけど、はい、いや実はエロじゃなくてこれフェチなんですよって次言いたかったんですけど、あのちょっとグッと我慢しちゃったんですけど、ここで言いますけど、やっぱエロよりもフェチなんですよ、
うん、
でフェチっていうのも変態的っていうよりもなんか純文学とか純芸術とかあのあたりになんかね言ってる感じするんですよこれ。だからね、その辺りブラとかチラチラ見えたりしても、うん、僕はあんまりこう、
そういうエロさではない、
そう、勃起しないんで、はい。いや、あのゴールデンカムイで勃起というのはもう市民警団で入って、
だから市民警団とか、完結お疲れ様でした。
あ、お疲れ様です。最後までめちゃくちゃ面白かったで、ね、
面白かった。言えばいいもんじゃない。
最後フォローしたきゃいいってもんじゃないんですけど、
いやでもだからそのキャラクターっていう観点においては母さん的には慶応以来の、
そうですね、
エポックメイキングで、
まあ、その後その間にもまあラブライブがあって、はい、まあ、今言った 3D の楽園通風があったりとか、まあ、いっぱいこう可愛い女の子のアニメ、
うん、
それこそあのユーフォニアムとか君の名はとかもうマジで女の子可愛いって俺は一目惚れしてるっていうか、
はいはいはい、
恋愛しまくってるんですけど、はい、しまくってるっていうのもらしいですけど、はい、してるんですけども、その中でもでも結局結構面白いのが、僕女の子との恋愛初恋を求めて、はい、ずっとアニメを見続けてきて、
はい、
最終的には恋愛というか性欲は抱かなくなってて、強い気持ちでこのアニメを見てるあたりが、
うん、
割とこう無限大はゼロみたいな、なんかなんか哲学的なものを感じるんですよね。善は全て、全ては全、あのゼロみたいな、
メビウスマン
みたい な, たいな。この感情は何なんだみたいな、
執着のない。
確かに女の子と恋愛することを求めてきたはずの俺が、
はい、
まあ、達夫さん曰く、もう草になって見ていたいみたいな、
あ、はいはい、
無の感情になっているあたりは、はい、なんかもう仏教みたいな話になる。無の心境になれ
る。悟りですか。
悟りですよね。
そっち系のアニメの話ですか。
あ、これいやいや、スピリチュアルさはないんですけど、本当にね、なんか最終回のバレエのシーン、あの、だつかね、手前のバレエのシーンがあって、
はいはいはい、
その後に高野祭でダンス踊るんですけど、ケビちゃんが、
はい、
そこで今までのこう高生活のワンカットワンカットがそのダンスの動きと同調させるんですよ。最後そのバレエでアタック決めた瞬間のその手の動きと、あの全身の動きをそのまま踊りの一部にふわーっとこう、ね、
うん、
あの重ねたりとかして、マジ鳥肌でしたね。
あの最終回はすごかったですね。
いや僕泣きます、何度見ても泣きます
ね、
あそこ。
あれは
で、それにそのバックのその音楽、まあピアノ弾いてるピアノとね、バイオリンと待って、
木崎さんとの関係もまた素晴らしかったですね。
素晴らしかったですね。
あのツインテールっていうんですかね、あのな髪の両方縛っててですね、まあ、あのロングロングのね、
はい、
あの金髪美人がいるんですけどね、彼女とこうね、海というかこうあれは湖ですかね、で遊んだりとかいろんな思い出とかあったりとかしてですね、その辺のゆりっぽさんもポイント、はい、
もうあの勝手に金髪だから高飛車なのかなって思ってました最初。
あ、なるほど、はいはい、
ちょっと一人だけ制服の違うアキビちゃんに冷たく当たるキャラクターなのかなとか思ったら、そんな人は一人も
一人もこの作品にはね、
それマガジンのスクラの呪いが、はい、かかって
僕はね、金クラの呪いはね、僕はちょっとあるんで
浴びてる。
あのギアスは、はい、もう取り除けないんでしょうがないです
いや、
あれ、あれかギアスよ、あれは一生かかってるギアスなんでしょうがないです、あれは。
でもあの、でもあの最終、やっぱりその音楽の、やっぱり最終回というか、アニメにおけるあの音楽を見せてるところは、たっぷりその CM を挟まずに、
あ、そうです。
A パーツだけでやりきるっていうのは、結構まあ、前からそれこそ。いやもうでもね、
あ、そうでしたね。音楽シーンとかっていうか盛り上げに関してはもう削りませんみたいな、
うん、とかも妥協ないし、まあ、ゾンビランド坂とかもそうか。
あ、そうでしたね。
ライブシーンとかもね、
やっぱそのあたりがすごくアニメの肝になってるんですよね、やっぱ多分ね。
それのこともちょっと思い出しちゃったな。
なるほど、すみません、ちょっとほとばしりすぎましたが、すいません、はい、ちょっとお二人のですね、はい、ちょっとあの1月クールのちょっとアニメについて聞きたいんですけども、はい、松崎さんどうですか。
はい、僕は週末のハーレムですね。
即答ですか
僕はね、
あ、やっぱり
週末のハーレムですね。
綺麗な目をしてる
キラキラしてますね、輝いてますね
好きな好きな、こうなんかおもちゃを持った子供のように、
そうそうそう、純真無垢な幼女で、もうハーレム好きみたいな。
僕はね、アキラっていう子がすごく好きでね、ずっともう、まあ、原作の頃からずっと好きですけど。
バレー部ですか。
あ、そう、
バスケですか。バレー、バレー、
バレー、バレーかな、
はいはい、僕はブルマしか覚えてない
でもね、その衝撃的なプレーといいます、
はい、どっちでもいいか分かんないですけど、はい、
衝撃的なプレーで、はい、やっぱりその僕も原作見たときびっくりしたんですけど、はい、みんなスクール、あのプールの授業で、
はいはい、
スクール水着を着ていると、
はいはいはい、
それで、なんとか、そのドイチン、まあ、男の子にプローチを着たいからって言って、その仲間の一人が、男の子、そのドイチンのスクール水着、だからパンツですよね、
男の子のものですね、
ハサミで切って隠さないといけないねっていうので、
ああなるほどね。
そしたらアキラの水着が伸縮性めっちゃあるからこう中に
中
に隠すっていう、
はいはいはい、
俺はこれアニメで見て改めてこれなんだこれと。
いやもう僕これ褒め言葉として言いますけど、バカだな本当、これ本当バカ。
すごいですよね。
すごいね、すごい、あれはね。
あれね、視覚にはマイナスなんですよ。うん、女性の体の見えなくなるかっていうことによって。
はいはいはい。
ただ、それを想像させるというか、力。うん、
なるほど。
だから、視覚じゃなくて、俺の、その触覚というか、
五感
で言うと、さっきね、匂いとか、嗅覚とかね、はい、視覚、まあ、もちろんアニメ、視覚とかありますけど、僕は、その、ドイチンになってますから、アニメを見
ると。なるほど。
あれになってんだ。
僕の肌の触覚に、はい、ピンとくる。どんな圧迫され方でどんな柔らかさなんだろうと。これはねとても素晴らしいプレーで、その後にもだってもうね、その女の子を5人ぐらい並べてお尻突き出したりとか、もうマジでエロゲーで見た CG ですよ。
そうですね、アトリエ家具屋でよく見ました
ね、うん、いやーもう素晴らしい。アトリエ家具屋の縦に積むパターンもあります
ね。ありますね。
トーテムポールって呼ばれる、
まあ、3人ぐらいまでだったらよく、
ね、そうですね、
ありますよね。
横に並べるパターンですね、
はいはいはい、
知らねえよって感じですほとんどの人は
、それがアニメで見れただけでもよかったなと。
はい、ドイちゃん編だと僕ね、やっぱ先生なんですよね。
先生、
ゆず先生。
先生
ね、僕ね、やっぱ全男子の憧れである、はい、やっぱ女性教師との筆下ろしというか、
いやもう、
そこで童貞失うみたいなところをねっとり描いてるんじゃないですか。
あれなんか、
アサチュンといいね。
あれ、濃いっすね。
濃いっすね。先生、いいわと思いながら見てました、僕は。
そうですよね、あんな先生いたらなですもんね。
本当ですね、
いなかったですもんね。
あれももう一つの 理想ですよね、だからね。
うん、そうそうそうそう、
も
う
横島の意味をいろいろ含めた意味での理想ですから、ね、はい、素晴らしかった。
僕地味にあのクロエってあの中央政府のあのカップ、
はいはい、はいはい、
中央なあれがあのセックスのことをオセックスっていう
丁寧語ですね。
オセックスっていうのがなんかすごいなかなか日常で聞かない
言わないんで
好きですね。ね、外国の方なので、はいはい、ちょっと日本語をね、ちょっと敬語をちょっと
訛りがある、
訛りで、そうね、はい、
変な覚え方してるってやつね、
大好きですね。いやちょっと2人ともフェティシズムがすごいっすね。
いや、うん、マズさんはフェチだけど俺はエロだよ。
そっちなの、ちゃんとエロなんですね。
俺はしっかりエロだよ。後ろの席にいたお客さん帰っちゃったから、
うん、あまりどぎつい会話だったんで
見てた
多分時間だったでしょう。ちょ、
まあ、僕ちょっと柔らかいというか僕の話する、
はい、全クール、はい、
全クール。ビスクドールよかったですね。
いやもうフェチでエロじゃんそれ。
してこい。エロいよ。
エロいです。エロいです。わかります。言いたいことは、ただ僕が好きなビスクドール見ててよかったなって思うのは、
はい、
やっぱなんかちゃんと綺麗な恋愛だったなっていうか、こうヘイトというかこうなんか嫌だなっていうところがない恋愛描いてるなと思って。
なるほどなるほど。
途中初めてコスプレイベントに参加する回で、北川さんと帰りに電車一緒になったところで。
はい、
半分寝ぼけながら北川さんとても綺麗でしたって、
うん、
ああ、ね、
ちょっと言うじゃないですか。あれですごい赤面して、そこで北川さんがあれ私これなんか恋愛感情なのかもしれないってちょっと気づくじゃないですか、
うん、
でその気づいてからが普通な流れだったら、いやいや違うそうじゃないそうじゃないってどんどんいろんなシチュエーションとかを積んでったりするんですけど、はい、そこでもうあ私好きなんだって気づいて、そこからはもう完全にちょっとイチャイチャじゃないですけど北川さんの中では恋愛方面に走ってってるのがクリアに障害物なくいってるのがすごい好きで、なんかハッピーなこう陽気な陽キャなギャルって、
はいはい、
その辺がなんかこう考え方とかもクリアでいいなと思って見てて、
なるほど
なんかいいなと思ったんですよね。
お宅に優しいギャル、はい、
そうああいうギャルって絶対いてほしいじゃないですか。
こうそれはもちろんクリアなめちゃくちゃ欲しいですよ。
でなんかうわやっぱギャルって好きだな、オタクってみんなギャル好きじゃないですか、
はいはい、
でギャルもオタクのこと好きじゃないですか、
はい、サンダー六本みたいな話
そうで、あとなんかこう陽気な子ってなんかすごいクリアになんかこう接してくれて、であれなんか既視感あるなって思ったんですよ、
はい、
なんかこう陽気な子がすごい優しくしてくれる、なんか既視感あるなって思ったら、僕これ現実に、うん、あったなって思い出して、
え、
ほうほう、
僕前に何年か前に収録の途中でなんかその企画でこう、うん、激辛料理を食べるみたいなくだりがあったんですよ。
ほうほうほう。
でまあ芸人何人かいて、で何人かで激辛料理食べて、うわ辛いとかリアクションして、
はい、
で、はい、OK です、一旦カメラ止めますってなったら、こうスタッフの方がなんかこうお水とかタオルとか持ってきてくれて、
まあね、
大丈夫ですかみたいな言ってくれるんですか。で結構何人か複数人で食べてたんで、で僕の多分意図してないんですけど、僕までそのお水とかタオルが回ってこなかったんですよ。
おお、
まあまあまああることなんで、うん、複数にいたんで、
まあね、
たらそれに気づいた一人の女の子が、ちょっと藤井にもタオルあげてって、
おお、
そのスタッフにもなんか結構なんていうの、敬語じゃなくて、それなんか結構そういうパシッとした言い方で、怒ってるわけじゃなく結構陽気なキャラだから、そういうの言っても許されるタイプで言ってくれた子がいたんですけど、まあ、それがフワさんですよね。
フワちゃんね。
フワさんですよね。
フワちゃんね。
あの陽気な子すげえいい子と思って。
へえ、そんなことあったんだ。
めちゃくちゃいい子。まあそこから一切別に何も発展することはないんですけど。
まあだからそこから特に交流もなく。
はい。でもだから陽気な子ってオタクに優しいなって思って。
まあ、オタクだからじゃないよ。
五条くんになり損ねた話です
けど。
あと五条くんもオタクかって言われると、まあ、まあ、ひな人形オタクみたいなところあるけどね。
はい、
まあ、狭い意味でのオタクじゃないじゃないですか。
だしオタクはなんならマリンちゃんの方だから、ね、
そうですね、同オタクです。
ああそっか、
アニメとかエロゲ好きみたいな。
だからオタクに優しいギャルというかオタクなギャルなんだよね。
オタクでオタクでギャルってことですね。オタクで陽気なギャル。あ、全部一人だ。
そう、
オタク、全部一人。
オタクの輪っかとギャルの輪っかがあったこのベンズの真ん中がマリンちゃん。
あ、俺いないわそこ。
悲しい現実。
まあフワちゃんに優しくされた思い出、ね、
だって悲しいです。
そことシンクロしちゃったから、
はい。まあね、実体験と重なるとやっぱりちょっと
なんかそうですね、
見え方しちゃうよね、うん、
フィクションってそこあります、ね、うん、
ある。
僕ビスクドールは結構救いの物語だと思ってて、
お、
はい、五条くんってこう一人ぼっちだったじゃないですか、うん、
はい、
それが優しいギャルにこう救われる話だと思っていて、
はい、
そう見ると気持ちが現れるというか、はい
は
い、で僕すごいのがその引きこもった閉じこもった世界から引き上げてくれて、うん、でそこからジュジュ様とか、はい、その妹とか、はい、人間関係が広がっていくんですよ五条くんに、
うん、
そのあたりで本当になんか、あ、なんか五条くん幸せになれてよかったねって言いたくなるような、なんか本当に救いの話でした、
うん、
心打たれました。
あれはね、そうなんですよね。
いいやつだしな。
そう、みんないいやつでね。
そう、こういう関係も広がって、
そうそう、
その人の、これも前も言ったかもしれないけど、その人の好きな気持ちを誰も否定しないっていう、
はいはい、
あの世界。でも最終回はやっぱりあの2人だけのお話っていうのがね、
最後良くないですか、北川さんのまた寝で終わるの。
そう、
あ、寝ながら、
あの寝落ちでもう俺お前それ付き合ってんだろっていう。
最終回だと僕そのかぐや様とかガラパイ上手の高木さんにね、あの花火持ってくのずるいよ、
ずるいですね。
それはもう感動するよと思って、あれも前立腺攻めと同じでさ、もう気持ちに決まってるんだろ。
違う違う違う、例えが。
いや本当に本当に
終了です。本当に、いや本当かどうか分からないですけど、もう終了です。
強いですね。
はい。
でも本当にだから花火会っていうのはやっぱりラブコメの肝だと思うんです。
うん、でまたまたねがやっぱりその僕らのまた2期で会おうねもちょっと言ってくれてるような、
五条くんにも言ってるようで、こっちにもまた会おうねって言ってくれてるような、
五条くんにはもちろんその新学期また学校でねっていう意味だし、単行本ではあれ単行本の最後のその
最後の
6巻の一番最後かどうかの最後の話なんで、また次の巻でまたねっていう意味もあるだろうし、
いやいい
です ね、
あれ、まあまあよ、まあ想像ですけど、でアニメに向かってる僕らにまたねの感じもするし、
なるほど、
これで2期まだ発表されてないんだって、
ね、
やるでしょ、
やるでしょ、
いつやるの、やるでしょ、
見たいね、
いつやるのでしょ、いつやるのの言い方でした今。
これ確定情報としてツイッター流さないとね、
はい、
希望なんて僕ら
も、はい、僕ら勝手に言ってるだけなんでね、
はい、やってほしいなーっていう
なーっていう
だけですからね。
さあ
そんな感じですかね、
はい、いやでもね、冬アニメとか1月期のアニメも、
はい、
たくさんこれだけね語れる、いろんな方面から語れるアニメがありましたが、
はい、
というわけで、今期アニメのね話もねしたいと思うので、
はい、
じゃあ一旦ブレイクいたします、はい、
熱量と文字数。
2022年4月のアニメ新番組全部見てみた件サイド B 乗ってみた B、
はい、お願いします、
お願いします。
すいませんね、
甘く感じ、
はい、ちょっとふわってなってるのは、
はい、
全員ちょっとお酒が入っているからですね、
完全にそう2杯目いっちゃってちょっと回ってきましたね、これ。
そうですね、楽しくですよ、今収録。
いや酒飲みながらアニメの話すの最高じゃないですか、
最高、うん、
聞いてる皆さんもぜひですね、環境は許せば、
はい、
はい、一緒に飲んでる気分で、
はい、
よろしくお願いします。
ちょっと心配なのは、藤井くんがちょっと芸人のトーンじゃなくなってきたっていうのは怖いんですけど、全然口もマイクの方に向けねえし、大丈夫かなと思いながら僕は見てます。
回ってる。
ちょっと今、文章をちょっと。
ああ、大丈夫です。はい。
はい、
というわけでですね、今回も、我々3人が今期、のアニメの中から、自分が好きだと思うものを10個選びまして、はい、その、10個を3人が持ち寄って2人以上が選んだアニメについてのみ語るという、はい、形になっておりますが、
はい、
今期はやっぱり注目作がやっぱり多いので
春多いっすね例年ね。
ね、新学期ということもあり、
はい、
やっぱり一番4月新版がやっぱ気合入ったやつ多いなっていうイメージはあるんですけど、中でも今年の4月はちょっと
激戦区ですね。
注目作が多いということで、
はい、
どんな感じになるのかなということで、
はい、
こんな感じになりましたということで、
はい、
まずはですね、今回、お伝えする紹介するアニメをですね、このなんてみたびで紹介するアニメをの、
はい、
並べていこうと思うんですが、
はい、
10作品あります。
10作品2人が選んだ、
はい、2人以上が選んだ
以上、
はい、はい、10個ありますんで、だからばらけるかなと思ったら意外と塊もするんだなっていう。
ああ、そうですね、はいはい、はい、
だから逆に言うとその2人だから3人選んだっていうのが割と少なかったりしました、うん、
へえ、
だから2人が選んで、だからその分やっぱりちょっとばらけてるってことなんでしょうね、
はいはい、なるほど。
というわけで、だからちょっと50音順にこの10個を紹介していこうと思います、はい、RPG 不動産、
はい、
うん、
アハレンさんは測れない、
うん、はい、
可愛いだけじゃない式守さん、うん、恋は世界征服の後で、サマータイム連打、社畜さんは幼女幽霊に癒されたい、スパイファミリー、バーディーウィング、ゴルフガールズストーリー、
はい、
パリピ孔明、
ほう、
ヒロインたるもの、嫌われヒロインと内緒のお仕事、というですね、ちょい恋愛多めですね。
あ、はい、
我々としては、我々としては。
ただかなりジャンルもばらけてるなっていうのは
ですね。
今回やっぱりその週末のハーレム枠が僕的にはなかったので。
あれ週末のハーレム枠って
毎回枠あるんですね。
あれ枠って言うんだ。
なるほど。
僕の大好きな魔装学園ハイブリッドハートなど、はい、などですね、
お色気系、
はい、まあ、僕の中ではクイーンズブレードもそこに入るんですけど、うん、っていう極端なお色気系ではなく、割と可愛い可愛い、しかも恋愛を描いたものが割と多いのかなという、
うん、
あ、そういうわけでもないか。
日常系もありつつ、
はい、
ミステリーみたいなのもありつつ、
結構ばらけてるかなっていう感じもしますね、
うん、
というわけで
僕ら愛に飢えているだけじゃないよみたいな、
はいね、というわけで、では早速、パトカーは我々を迎えに来たわけではありませんので、
ちょっとこいつらちょっと危ないからちょっと通報しようかなみたいな、う
ん、だったら店員さんがまず声をかけてほしいなとは思います。
そうですね、通報する前にね
一声かけて
注意して、
うん、そしたらちゃんとしょっぴかれるんで
じゃあ早速ですね、はい、1つ目の RPG 不動産、
はい、
から、いきましょう。じゃあこちらカーズさん、
はい、
お願いします。
一言で言いますと、まあ、異世界お仕事ファンタジーになります、ジャンル的には、はい、
うん、
主人公の、まあ、琴音ちゃんが就職したのが、まあ、RPG 不動産という名前の不動産屋さんで、
はい、
これがですね、まあ、ここの、店員たちが全員女の子で、まあ、自由でやんちゃなファーとか仕事に厳しい僧侶の、ルフリアさん、
うん、
で可憐な見た目と裏腹に強さを持った戦士のラキラ、
うん、
まあ、その4人でですね、まあ、家探しに訪れる一風変わったお客さん、モンスター含むからですね、うん、無理難題を楽しく、仲良く解決しながらお住まいを提供していくっていう不動産の話です。
まあ キララですね。
キララ。ぶっちゃけキララ。一言で言う。
3文字ですね。
キララです。いや、
あの本当にキララなんですけども。
まあ、ファンタジーが舞台のお仕事系キララ。
キララですね。はい、お仕事系キララってジャンルがあるんですね。
過去の作品で照らし合わせると、うん、エンデローってアニメがあって。
はいはいはい、エンデロー、はい。
あれが好きな人はこっちも、はい、まあ、あっちの方はキララじゃないと思うんですけども、うん、あれが好きな人はこれも好きっていう意味ではちょっと、
はいはいはい、
類似性はあるかなと。でですね、ファンタジーといえば普通は冒険とかバトルが主流ではあります、うん、でそこでですね、まあ、不動産を営んでいる日常系、
うん、
この、ね、ユニークな角度で攻めたのは僕は好きです。
もう
と言いますのは、例えば、まあ、幽霊物件があります、
はい、
借り手がつきませんと、うん、っていう時に、まあ、これファンタジーなんですよ、この作品は、はい、ってことで、いわゆる幽霊を刺激するネクロマンサーが物件に困っていて、刺激する幽霊にも困っていたんで、実は物件にぴったりの、
はいはい、
住人がちゃんとこう制約できたというか契約がね、うん、したとかですね。でペット付きの物件って、まあ、今でも割とこう現代日本でもね、はい、ペット付きの物件とかいろいろあるじゃないですか、はい、
ペットカーみたいな、
ペットカーみたいなかとか、はい、そのあたりですね、超でっかいペガサスがペットだったらみたいな話とかですね、うん、まあ、そのあたりのファンタジーと不動産あるあるを結構ね合致させてるあたりがねすごい面白いです。
なるほど、その、まあ、シチュエーションコメディーといいますかね。
そうですね。
はい。よくできたシチュエーションコメディー
だと思います。よくできたシチュエーションで、まあ、もちろん可愛さも、さっき言ったように、はい、キララ文法が、
はい、
満載で、例えばこう女の子らしさ乙女チックなんだけども実はこうパワフルキャラだったりとか、そういうギャップも結構キララだと割とあるあると言いますか、
はい、
よく出てくるんですけど、そのあたりもね丁寧にやっぱり描いてる。
さっきの慶応の話で言うと、僕はやっぱりミオちゃん好きだったんで、
はい、
ラキラが好きなんですよ。
そのつながりですか、ミオからのラキラ。
なんていうんですかね、そのかっこよく見られるけど実は可愛いもの好きでみたいな、でちょっと女の子と仲良く、もう早速ユリ感出してくんじゃん、早くねみたいな、
から出てましたね、
早ないっていうね、
本当ユリやばいですよね。ルフリアさんと付き合うかなみたいなね、怪しい感じの関係じゃ、同棲じゃないですか、もう
ね、
もはや
もうできてんじゃんっていうことですよね。
カップルできてるじゃん、はい、
あと僕これ個人的にはね、主人公の琴音ちゃんの声優さんが、
はい、
井上ほのかさんっていう、
はいはい、
方で、でそのウィキペディアを見てみると、
はい、
その登場キャラクターの中に、
はい、
声が井上菊子さんのキャラクターが出てくるので、
はいはいはい、
親子共演、
はいはいはい、
17歳のお母さんより年上の娘さんこと井上ほのかさんですね。
娘が母親の年齢を追い越したことで
有名な、
はい、
ほのかさんが主役ということで、この親子共演も個人的にはおおっとくるところでありますね。
いやちょっとそういう意味ではいろんな角度から見れますよこれ、
うん、
そうか、親子共演なんだこれ
みたいですね。
なるほど、強いわ、2世か。
まあでもね、もう本当キララって感じなのでね、
そうです、安心して見られます、
はい、
でちゃんと振りから落ちても完璧なんで、1話の中でなんかね、どこから見ても楽しめるしって感じでしますね。
だからそのファンタジー世界だからといって怖いモンスターが出てくるとかではないので、
そうなんです、
はい、
むしろねモンスターが面白くて、子だくさんでなんかネズミっぽいモンスターがいて、子だくさんで住む場所ないって言ったら穴だらけの物件紹介されて、まあ、その穴が実はそのモンスターにはバッチリだったとかね、
うん、
ああいうね、なんかですごいうまいなと思いました。お話の作りもうまいな
ね、面白いですよね、
楽しい、
はい、
おすすめ、
はい、というわけで現実逃避したい方は、
はい、
アニメの世界に行きたい方はぜひその RPG 不動産へお越しくださいということで、はい、RPG 不動産でございました。さあ続いて2つ目、アハレンさんは測れない、はい、藤井くん、
はい、アハレンさん分かれない、隣の席のあらすじ大体説明すると、隣の席の女の子のアハレンさんとの距離がどうも遠いんじゃないかっていう感じる男子高校生のライドウ君、
うん、
で、この2人のお話なんですけど、でこのアハレンさんっていうのがこうちょっと背も小さくておとなしくても声が小さくて物静かな女の子なんだけど、実はこう他人と接するときに距離を測るのがちょっと苦手な性格で、こうちょっと距離を測るのが苦手がゆえに、ちょっと仲良くなったら こう慣れ慣れしくしてしまうというか、距離感が近すぎて、なんか過去に気持ち悪れたことがあったので、あえて他者との距離を置いていたんだけど、
完全に話すというね、はい、
でこのライドウ君がに話しかけられたことが嬉しくて、それをきっかけに2人が仲良くなっていくんですけ
ど、なるほど、
この2人の関係性というのが何とも言えない不思議な関係性で、
なんかね、
友達とも、友達は友達なんですけど、恋人ぐらいの距離感なんだけど、恋人とも言えないよなぁ、うん、2人の感じも違うしなぁっていう、でその距離が近いっていうのが、この尋常じゃない距離の近さで、
は
い
は
い、
あの心の距離とかではないんだよね、
物理的な距離が、もうそれスキンシップ超えてるよなっていうレベルで、なんか教科書をアハネンさんが忘れたから見せてほしいって時も、こう机くっつけるんですけど、ちょっと肩が当たってあみたいなのがよくあるあるじゃないですか、うん、アニメとかでもあるじゃないですか、
まあね、
肩がぶつかるとかのレベルじゃなくて、もう肩にコテンってなってるんですね、アハネンさんが。
なるほど、
ライドウ君の、あ、もうすげえ違う、たかれてねっていう。
だから見た目だけで言うと、ちょっと親子感もあるよね。
ありますね、その身長差もそうですしね、うん、胸の下ぐらいの、そのライドウ君の胸の下ぐらいまでしか身長もないんで、なんですけど、なんかこう、本当、距離感が絶妙なんですけど、ちょっと恋愛にも発展しそうでしないというか、
うん、そう、なんかそれが俺、なんかすごくいいなと思ってて、僕も
そうです、その辺見てて、なんか、で基本、ギャグベースのお話なんで、うん、ね、なんか、縮まっていくんだけど、そこまで、なんかこう、ちょっとふわふわしないというか、恋愛要素が強くなくて、でかといって、くっつくから下に走るわけでもないじゃない
です
か。
ないです、
うん、っていうのが、すごい見てて、なんか、なんとか落ち着くというか、見てて楽しいし、
ボケ
とかもスッと入ってくるなと思って、はいはい、テンポもいいんで、なんか見てていいかなって。
ライド君もその無表情だから、で、ちょっと周りから怖がられてるみたいなのもあるかな。だから、その無表情な2人の、なんか何とも言えないコミュニケーションというか、
でライド君にでもちょっとなんか、ライド君それ違うんじゃないのっていう、ややボケみたいな雰囲気もありつつ、
いや、あのね、ライド君の勘違いが暴走するのもめちゃくちゃ面白くて、なんか想像が俺たちの斜め上を行く妄想で、なんか、だけど全然外れてるみたいな、うん、あのあたりのギャグ、本当面白いですよね。
声が小さい、アハレンさんの声が小さいから、こうどうにかしてその声を聞き取ろうとするために独身術を学んだりとか、
そう斜め上、
違うんだよな、いや、大丈夫、そこじゃねえんだよなと思って、結果すげえ耳が良くなって聞こえるようになるっていう、落としどころもうまいし、なんとなくギャグがいいんですよね。
これその原作 の水麻人先生、はいはいはい、やっぱこの人面白い漫画描きます ね、
電 気、 の本屋、
電気屋さんがアニメになりましたよ ね、
そうね、電気街の本屋さん、ね、
そう
ね、いや面白いわ、やっぱこの人、
うん、面白い、
思いましたね。
なんかこう絵も全体的に淡い感じのタッチの絵で、こう色使いも優しいんですけど、なんかそれがなんかこうあえてハイテンションじゃないギャグとかにマッチしてていいかなって、それも、
ああ、なるほど、
雰囲気がいいアニメですね、これは。
だから萌えとか可愛いっていうのとはちょい違うかもしれないけど、はい、なんか見ててホッとするというかね、うん、
落ち着きますね、これはなんか、
うん、確かにそれも恋愛に行かないからちょっと落ち着くのかもしれないね、うん、恋愛に行くとちょっとドキドキが強くなるから、
はいはい、まあ、そういうのは別の作品で楽しめますから ね、
う
ん、ね、
そうそうそう、
これはこれで、
そう、これはなんか唯一無二というか、はい、うん、の感じがあって好きです、
ね、あの1話のボソボソとかがそうなるんだと思って、結構なかなかね、
あ、興味
深かったんで、なんかいろんな演出が楽しみました、はい、
アハレンさんは測れない、
はい、アハレンさんは測れないでございました。それで、3つ目、可愛いだけじゃない式守さん
来た、
はい、
来た、
これですね、
はい、
さっきあの恋愛関係にはならない、あの恋愛関係をメインではないみたいな話をしましたけど、はい、一点これはもう付き合ってます、
はい、
泉くんと式守さんっていう男の子と女の子がもう付き合ってるところから始まる、
そう、
なるほど、
もうラブプラスでいうところのもう後半のところからもうスタートです、
はい、
あの前段の付き合う前ではなく、はい、付き合ってからが本番っていう意味では、うん、ラブプラスっぽいですよ、
はい、
うん、
僕としてはこれでいいんだよと
なるほど、
これでいいんだよと、僕もその
これでいいおじ じさんですね。
そうです、これでいいおじさんなんですけど、僕は初めましてこれでいいおじさんなんですけども、
これでいいのだ。
僕もね、なんていうんですか、エロゲーで例えてしまいますけど、はい、エロゲーでもどう攻略するかよりも攻略しきった後のプレイの方が割と好きだったりするので、
あ、
なのでむしろこっちを見たかったの今までと、
はい、
いうのがなんかこれでもうなんか満たされてる感じが、だから逆の意味で、その逆の意味でというか、さっきのアハレンさんのその安心するホッとするみたいなのも式守さんでも僕は感じます。
わかる、
そのもう付き合ってるから、そのお互いに恋のライバルとかが出るとかいうのもなく、ただもう二人がもう付き合っててお互いを思い合ってるという、まあ、泉くんっていうのが割と不幸体質、
はい、
なんか結構いろんな危険な目にあったりとか、
割とじゃないですね、かなりの
相当のね、
相当です、
その危険を、そう、式守さんっていう女の子がことごとく守ってくれる、
はい、
だから可愛いだけじゃないってね、式守、はい、
イケメンなんですよね、
かっこいいですね、
かっこいいんですよ、
そう
で、ちょっと守ってくれるときにこう顔の作画とかもちょっと変わったりする、
はいはい、凛々しくなる、
はい、かっこいいですよね、
だから式守さん、まあ式神っぽさとかもね、
あの、その、はいはい、
ちょっと感じたんですけど、
なるほど、
その、その落ちてくる看板を空手やってるからという理由だけで飛び出入りでなんとかするという、あのイケメン女子っぷり素晴らしいですね、
はいはいはい、
だから守るっていう字が漢字に入ってるのかもしれない、
ね、ああ、でも、はい、多分そういうことなんでしょうね、
なるほどね、
で、うん、確かにイケメンなんだけど確かに可愛いところもちゃんとあるっていう、ね、
あります、
うん、
あの照れるじゃないですか、
そう、
たまにストレートな感じ、あの愛情ぶつけられて照れるところがもうキュンキュンくるし、かっこいいイケメンなところもあるしみたいな、うん、翻弄されます。
だから僕は今までそのかっこいい女性のふとした時に出るかわいいところみたいなのがやっぱり好きだったので、
はい、
やっぱこれでもあのご多分に漏れず僕の壺に入ってるって感じがしますね。あと泉くんがかわいい。
泉くんかわいいですね。
これ、ね、今日ね、松崎さんそれ言うんじゃないかと思って
もうバレてる、
もう読まれて
る、バレてるんですよ、
むしろヒロインこっちだろまで言い出すんじゃないかと思って、かわいい、確かに
泉くんが何でしょうね、あの
か
わいさ、
いい子だからな泉くん、
守られ男子
ね、
かわいいですね、
でもちゃんとね、もう装飾帝って言葉あんま言われなくなりましたけど、うん、かというとなんかそういうわけでもなく、
なく、
ただただ笑顔の可愛い泉くん、
なんかね、僕ね、自分が不幸体質でいっぱい怪我とか、はい、辛い思いをしたから他人に優しくなれるんだっていう風に会があるんですよ、
おお、
すごいなと思って、超名言来たわと思って、あれです、お母さんとね、泉くんのお母さんとなんか2人で台所で話すんですよ、話を、ああ、だから泉くんがこんな優しい理由はそこなんだと思って腑に落ちたというか、
ただ優しいキャラっていうだけじゃない、
じゃないですね、ちゃんと裏打ちされた強さがあるんですよ、だからそこもね素晴らしいなと思います、
そうだからね、泉くんはね強いんですよね、結果
強い、だから結果的に強い、
結果強い2人のカップルの、うん、をただただ我々は見守るだけ、
見守るだけ
素晴らしい、
素晴らしい、
素晴らしいアニメですよね、これもともとなんかツイッターとかでもね、あの漫画が投稿されてたりとかしたのかな、
はい、
確かで、別のところで連載も始まりアニメ化というところで、じゃあ期待作だったんじゃないでしょうか、
注目
ですね、はい、かわいいだけじゃない式守さんでございました、はい、続きまして、これももう付き合ってるアニメ、恋は世界征服の後で付き合ってるアニメが続きますが、はい、じゃあこちら藤井くん、
そうですね、これもまあもう付き合ってるところからスタートするんですけど、まあ式守さんと違う、まあ、唯一というかあの違う設定っていうのが、付き合ってる2人が世界平和を目指す5人組のヒーロー戦隊のレッドと、
うん、
世界征服を企む秘密結社の戦闘員の女の子っていう2人が実は裏で付き合ってるよと、
はいはい、
うん、でこの正義と悪が実は裏でつながってるっていう、なんでしょうね、この、まあ、古く古典でいうとこ の, あのバレてはいけないっていうこのロミジュリ的な、
あ、はいはい、
ロミオとジュレット、
ロミジュロとジュレット的な設定っていうのが、まあ、なんかまあみんな もうオタクたちにはもうはいはいそれね分かってることじゃないですか、
はい、
すごい、まあ、その辺はあのスッと入ってくるんですけど、この付き合ってる2人っていうのがまあ初々しくて初々しくて、はいはい、もう今期の僕見守りたい2人枠だなと。
なるほど、
僕の中ではこっちを見守っていきたいなと。
2人とも不器用ですよね。
そうなんです、
そう、
2人ともまだ、年が若いんですけど、設定的には高校生。
いや俺あれびっくりした、高校生じゃないと思
って、俺びっくりしました、あれ
2人とも大人だと思って、
うん、4話ぐらいで何か明かされるんですけど、2人とも高校生なのと
思って制服着とるなと思ってガタッと驚いて
そう、その戦闘員5人組のヒーロー戦隊のレッドもあの高校生ですし、
そうそうそう、
秘密結社の戦闘員も実は女子高生。
デスミさんね、高校女子高生だったんですよ。
女子高生かよと思う。女子高生でこの服というか、あの戦闘員の服がまあエロいやつを着こなしてんのかと、
あ、ね、僕前期の黒市さんからつながれて、なんだか社会人だと勝手に思ってます。
僕もそうです。
ああ、なるほどなるほど。
最初完全に思ってました。
悪の組織にスポット浴びてる系といいますか、
はいはいはい、
悪の組織系のアニメとして、やっぱそのつながりで見ちゃって、勝手に社会人だと思い込んで
る。勝手にそのクールが続いたからミスリードになって
た。無意識のミスリードになってました。
思ってましたもん僕も。
でも確かに付き合うの初めてみたいな初々しさ、やっぱり学生だなって言われればね、なんとなくわかるんですけどね。
後付けで来ると、あ、そうだよな、
OL
は そんなことないよなとか思ったり、うん、なんかやっぱあるんですけどね。まあでもこう、その初々しさがすげえ良くて、あのなんかデート、3回目のデートだから手をつなぎたいっていうレッドに、いやいやまだまだ3回目とか早いだろっていうこのデスミさん、いやいやいやいや、レッドは、いや、世に聞くカップルは、もう2、3回目ではデートでは手をつなぐらしいぞ。そんなに進んでんのか世の中は。おいおい、世の中のカップルどうなってるんだって赤面するデスミさん。で、後ろで戦うそれ以外のメンバー。この絵が、
あのギャップ面白いですね、あれね。
あのギャップ超面白い。
あれわかるわかる。
で、なんか恐ろうとする、手をつなごうとするんですけど、そこにブルーでしたっけ、ブルーが来て大丈夫かって来たら、さっとまたあの二人、要はレッドと死神王女に戻って戦って、こう手を組んで戦うんですけど、バレちゃいけないから戦ってる、あ、手つないだねみたいな、うん、あの感じがすごい思いですね。あの行ったり来たりのギャップというか、
2人が会えるのが戦う時だけなんですよ ね、じゃないと会うのは不自然だから。
そうそう、もう遊園地でデートしたいからって襲撃する場所を、ね、遊園地に決めちゃうデスミさん。
デスミさん超かわいいっす、
ね、無理やりだと思って、
うん、ようやくね連絡先を交換できて、
そう
でレッドはレッドでようやくスマホを買って LINE というものをやって、そしたら、悪の組織の襲撃情報がこの筒抜けになるという。
すごいわ。
だからその完全にスパイみたいになってますよね。
だからそのシチュエーションコメディとしても上質ですし、その恋愛ものとしてもすごくいいですよね。
あのうぶな恋愛の描き方もいいですよね、本当にね。
いやもう失った何かを取り戻す感じがある。
失ったもの。
あのでもこれだけはちょっと言いたかったんですけど、
はい、
デスミさんの尻タブがめっちゃいい。久々にいい尻タブ。
エロい。気がつかなかった俺。
尻タブで伝わりますかねこれ。
なんか液タブみたいなことですか。
尻の
尻タブです
。ちょい下にあたりにある肉のタユンってなった。
ダンサーで
スペースあるじゃない
ですか。お尻の、ね、はいはい、
あそこ僕尻タブって呼んでるんですけど、これ全国共通ではなかった。
分かん
ない。いやその戦闘員の死神王女の衣装が、まあ、ちょっと水着チックで、
まあね、まあ、どうしてもね、はい、悪の組織女幹部みたいな、ね、
女幹部ってまあエロいからそうなんですけど、そこにガーターベルトみたいなのをつけてるじゃないですか、安住さんが。あれがまあエロい。
じゃあ尻タブは一般言語としてあります。大丈夫です。
あ、はい、あります。
あの肉の多い左右の膨らみですもん。
あ、そうそうそうです。
よかったよかった。
いや、これがね、今期、あ、来た、今期の尻タブ、いい尻タブ来たぞ。
いや、いろいろある、クールごとにあるんですね、そこ
は、
ね。
一応探してはいるんです、マイクル、僕。
あ、出ないクールもある。
その肉感と、その衣装とがまた相まって、すげえよっき、エロく見えるっていう。
なるほど。肉感知らんわ。
だが女子高生だ。
あ、そうなんですね。ちょっとまだ未成年なんでね。
でもデスミさんすげえいいですね。
本当に分かります。
初めてのなんか2人でデート行った時に、巨大化したら一番強そうな虫の話ができる女子ってなかなかいないです。
なるほどね。
最 最高っすよ。
わかるわ。僕は暴力系拾いで、あのマガジンというか、はいはい、あのラブヒナのナルセガナルにやっぱりこう連なるような暴力系ヒロインの要素も結構あって、はい、僕も好きです。照れ隠しに拳を上げる系のは大好き。
はいはいはいはい。チュドーン。
チュドーン。
はい。
そうですね、あのバレそうになったらすぐなんかこうあやめようとする人を
消そうそう
しとくかとあの感じとかもちょっといいですね。
そう面白い、
はい、そうですね、恋は世界征服の後でございました、はい、さあ続きまして、50音順でこの後これになりましたサマータイム連打、
ほうほう、
はい、じゃあこちらはカズさん、
はい、
お願いします。
まずざっくり概要を言います、
はい、
和歌山県の離島を舞台にした SF ホラーサスペンスというジャンルになりますね、
はい、
まあ、主人公の新平君と男の子が幼なじみの牛尾って女の子の葬式に参加するために、故郷の島に戻るところから始まります、
はい、
で牛尾って女の子は、まあ、あの溺れて死んだはずなんですけども、うん、実は首にですね絞められた跡があるということで、
はい、
他殺じゃないかというところで疑惑が深まっていく、うん、まあ、そんな時にですね、はい、まあ、その牛尾っていう死んだ女の子の妹のミオって女の子がいるんですけども、そのミオにそっくりな形をしたもう一人のミオに、ミオともとも新平くんも殺されてしまうと、
はい、
えと思った次の瞬間に新平くんの意識は、その数日前その島に、到着する直前に戻るのであった、どういうことこれっていう謎、
はい、
謎、こういうループものですね、
はい、そうですね、
これがですね、まあ、あの原作もめちゃくちゃ人気あるんですけども、まあ、影というですね、いわゆるこの 今話したミオのもう一人のミオと呼ばれる影っていうですね、まあ、そういうのが襲ってくる恐怖の超常現象で繰り返し、新平君が殺される、そういうショッキングさで、ループによって少しずつ謎が明らかになっていくスピーディーな展開、この辺りがまあ全てツボになりましてですね、
はい、
それを超絶綺麗な絵でやってくれている、
すごい、ね、
このアニメ化が素晴らしいということで、
すごいですね、
やりました、はい、結構ねアニメになったことで僕そのサスペンス要素がですね結構海外のドラマっぽく感じるんですよ、引きが強くて、
うん、
で、場面の転換も割と早く次々に見せてくれる感じがですね、
でこの写実的なその田舎の風景、島の風景だからこそちょっとそのサスペンス要素みたいなのが入るみたいな、
はい、
やっぱちょっと日暮らし的な要素もちょっと感じるんですよ ね、
ですね、
そういうだから、うん、ただの普通のサスペンス、現実に起こりうるサスペンスじゃなくてちょっとフィクションが入ったような、はいはい、どういうことなんだっていうような要素が入ってるのが僕はすごく見ててドキドキもしますし、
結構その今日暮らしが出ましたけど、はい、ああいう土着的なと言いますか、
はい、
その地域にだけあるいわゆる伝承とか、うん、まあ、信仰とかそういうものがこう、まあ、ホラーにつながっていくあたりの描写がすごいですよね、これ、
うん、それもね、やつの伝承があるだけだとやっぱり絵の説得力がないですから、はい、それの説得力を絵で見せてる感じも素晴らしいなと思いますね。
これ完全に取りに来てる俺たちの心そして世界のお金を取りに来てる感じになるゴージャスな、ちょっといやらしい言い方になっちゃいましたけどします。
でキャラクターたちもね、まあちょっと、うん、リアルというか、
はい、
ね、ちゃん、まあ、まあ普通のなんか等身高いというか、
ね、
ちゃんとした感じ。
僕ね、ミオちゃん好きなんですよ、褐色少女萌えなんで、
そんなちょっとリアル寄りでありながらも登場がめちゃめちゃ異次元でしたよね。
アニメっぽい最初にですね登場してきて自転車でこうブレーキが効かなくなって海に落ちるんですけども、履いているパンツがしましまパンツ、うん、アニメっぽい、
アニメっぽい
来たこと
二次元っぽいですね。結構その辺りがですね、で僕作者の田中先生にインタビューしておりまして、
お、
インターネットでこうコミスペとこうサマータイムレンダーでくぐっていただければ出てくるんですけども、インタビューしたところ作者の田中先生がナディアが好きだったと。
ああ
褐色ヒラインそこみたいな、
やっぱり褐色好きな人そこからのなんすかね、
こじらせたんでしょうね作者に失礼な言い方かもしれませんが、こじらせたんでしょう、あそこでナディアで。ミオちゃんも日焼けがすごい美しい、
はい、そうですね、 あんな褐色綺麗な子やっぱりいないですからね、現実はね。
また現実と比較して俺たちはアニメが上と言っていますが、ね、でも実際しょうがないもん、だってあ可愛いんだもん、ね、リオちゃん。でちなみにこの作品すごくアクションシーンが見どころでして、やっぱ荒木裕子先生のやっぱ元アシスタントさんということもあり、
あ
バリバリのアクションシーンがこの後いっぱい出てきますんで、
そ
の
なるほど、なるほど、今後の注目も、
はい、含めてですね、
ね、はい、というわけでサマータイムレンダーでございました、
はい、
さあ続きまして、社畜さんは幼女幽霊に癒されたい、はい、社畜といえば、あ、2人いるな、
あ、僕も社畜出身出身
いや社畜出身が2人いるからない
や僕は社畜というか、まあ僕じゃ、はい、
はい、藤井君
社畜ではないんですけど、
サラリーマン、
元サラリーマンとしてね、
はい、
一応まあ、現在進行形でも社畜的なことはやってるんで明日納期の仕事がまだ終わってないです。どうも
労働の犬みたいな、
どうも藤井ですはい、社畜さんは幼女幽霊に癒されたいんですけど、まあもうタイトルの通りです、本当に。あの社畜、あのいわゆるブラック企業に勤める、まあ、社畜って言われてる、まあ、要は深夜までもうずっと深夜まで働いてる社畜の藤原さんっていうのが
女性がね、
はい、女性が、夜中会社で仕事をしていたら、こうなんかフロアで立ち去れっていう声が、うん、
でなんかその立ち去れっていうね、
会社にはなんか夜出るっていう噂があると、まあ、出るって幽霊が、
はい、
でその立ち去れって声が聞こえて、その元をたどってみたら、ものすごい可愛い幽霊、幼女の幽霊がいた、
はい、
でもうなんだかんだあって、その幼女の幽霊と交流していくんですけど、もうまあ可愛い幽霊ちゃんがもうね、ただただ幽霊ちゃんがね、幼女幽霊ちゃんが可愛いだけですよこれ、
はい、
あの立ち去れっていう、あの言ってたのもなんか声が変わるメガホンみたいなね、
変声機でね
言ってて、
声が可愛いんで、もう地声がまあ、あのちょっとそれやりすぎなんじゃないかぐらい、
うん、
その幼女幽霊ちゃんが幼女すぎる
見た目3歳とかね、そのぐらいのね、ちっちゃい女の子なの、
このね幼女が幼女すぎると、いくらなんでも
さすがに幼女すぎる、
でももうでもそれくらい濃い味でもう、もう疲れてるんで、
うん、
美味しく食べれるというか、
はいはいはい、
これくらい濃い味が良かったのよと、
あの、あまりに可愛すぎて立ち去りたくなくなるんですよ、
う
ん、あれ面白いですよね、
はい、あ、生はもう
生は、はい、ちょっとやるん
です、
はい、
で、はい、ありがとうございます、
ガンガン追加しながらね、
いやガンガン先も回ってきましたんで、
だから立ち去れって言ってるのに、はい、これであと3日は戦えるって言ったら、なんで
いやでもその気持ちすげえわかるんですよ、
わかります、
見てて、世の中の社畜さん全員必見よこの、本当にこのアニメ、あの今幼女が応援してくれたら俺は確実に頑張れるっていうシチュエーションって絶対あるじゃないですか、
あります、
確実に
あります、オタクならみんな一度は願いますね、
うん、それに、いやそれがもう実現してるんですよね、この作品だって、ね、
これあの女性同士だから、あの、ね、いかがわしい気持ちもなく見れるっていうのはありますね、う
ん、あ確かに確かに、
なんかエロが入んない、
うん、
萌えだけで、こう
攻撃されてるんで、癒しですよね、癒しですよこれは、
あのもう皆さんそうじゃないですか、日々なんか心温まるとか癒されることなんてないじゃないですか、世の中
みんな疲れてるんだな、本当にこういうアニメが刺さるっていうの
は僕がだって一番最近心温まったなんて、居酒屋行って刺身の3点盛り頼んでたらサービスですって5点盛りになってた、これが一番心温まった、
素晴らしい、
これぐらいの生活を送ってるわけですよ日々、
ありがとうございます、
癒されます、
素晴らしい、
なんでもうその無味、
ありがとうございます、うん、
そんな何か日々の中で幼女の幽霊ちゃんさえいれば頑張れると、
なるほど、
分かんないけど、あのサイド A まだこれ収録時点で配信してないじゃないですか、
はい、
多分達夫さんたちこれ選んでるよ、
入ってる入ってる、
なるほど、勝手なサイド A 予想、それです、
疲れてるもん、
なあ、なるほど、
勝手に疲れてるんだもん、あの人
その人疲れてる
勝手に
決めつけて、はいはい、でなんかこれちょっとあの真面目な話じゃないですけど、なんか僕この作品見て思ったのは、実際にその作品内では違うんですけど、あのイエスロリータノータッチの究極系かなって思ってて、
なるほど、
紳士のたしなみ皆さん あるじゃないですか、はい、あのイエスロリータノータッチ、はい、コミック LO の、
はい、
あの約束事を
ですね、
みんなの約束事
三原則で、はい、比較三原則みたいなもん
ですね。そうですね、
作品内ではちょっとなんか服幽霊ちゃんが服掴んだりとかしてるんで、まあ、触れる、なんとなく触れるかなっていう空気感はあるんですけど、でも幽霊って触れない存在なんで、はい、
確か
そのイエスロリータノータッチのなんか究極のところにあるのが幼女の幽霊かなって思ってて、
は
あ、ね、
すごい発見、
ちょっとあるのかな、
物理的に触れないってことか
のいうのも思いつつっていうことを思って、
なるほど、はい、そんなこと思うんだ、
いや見ても
すごいな、
だそれ だからもし自分に見えたらっていうところでですよね、
あ
だでも見えてても触れないから、その可愛いものをめでるだけっていうので、それなら成立すると、自分にも、
なるほどね、
っていうの。
でもワイシャツは破れるんだよな、あれ。
そうなんですよ、ちょこちょこ入ってきてる、
ちょこちょこ物理法則入ってきてるのも謎なんですよね、あれね。
あとね、あの自爆霊かと思ったら普通に家に連れて帰ったりとかね、
家作るんだ、
浮遊霊だったもん、
タクシー乗るんだと思って
それ あの化け猫ね、
はい、
ね、かわいいが2つになるんですよ、
そうですね
またなんかオープニング見るとまだ増えそうな感じ
がしますね、
ちょいロリが出てくるとか。
ちなみにこの幽霊ちゃん日高里奈さんなんですよね、声がね、
ああやっぱり
すごいなっていうね、
すごいよ本当に、
もうやりすぎなんじゃないかっていうぐらい、
いやもう
可愛いっていうのはやっぱり
あざといですもんね、
日高里奈すげえなっていうのを改めて思いましたね、
すごい、
だから ASMR としても楽しめると思います、
ああ確かに
ね、耳で音だけで聞いても楽しめます、これは、はい、
全社畜は見てください、
全社畜癒されてください、
はい
はい、というわけで社畜さんは幼女幽霊に癒されたいでした、
はい、
あの全然関係ないんですけど、あのコミック LO のキャッチコピーかブリーチのキャッチコピーかクイズってめちゃめちゃ面白いですよ、
何それ
めちゃめちゃ難しいから、
えてかブリーチと似てるってこと、
ブリーチのあのポエムっぽさと、
ああポエムっぽい、それは分かるけど、
ブリーチの出てきたセリフと、うん、LOのキャッチコピー、これはどっちでしょうかクイズ、全問正解ほぼ無理だと思う、
意外と難しい、
めちゃネット調べれば出てくる
んで、そんな寄ってるんだ、どっちが寄ってんだろう
めちゃめちゃおもろいです、
まあコミック LO は文学なんてね、
まあ、ね、
そうですね、
あれ純文なんで、
はい、そうですね、さあ続きまして
酒飲んでるからすげえ適当なこと言ってますやべえなこれ、
続きまして、スパイファミリー、
はい、
うん、はい、
来たジャンプラー3本目かこれ、
そう、あそうですね、
ジャンプラー強え、
確かにそうだ、やっぱすごいんだな
ね、ジャンププラス、
スパイファミリー、まあ説明せずともっていうか、もう人気大人気の、はい、うん、
この漫画がすごいで1位になりましたね、
はい、そうですね、その、まあ、スパイである男が、
はい、
あるミッションのために家族を、娘、子供を作らないといけない、
はい、
1週間以内に子供を作れという指令のもとに、
はい、
子供を、孤児院から連れてきて、で、奥さんもいないといけないっていうんで奥さんも、見つけたんですけど、実は旦那さんはスパイで、でその娘さんは実はよ、人の心の中が読める力があって
、超能力者、
エスパーで、で奥さんは奥さんで殺し屋という、
そう、
でそのお互いの素性を隠しながら家族として、生活していくのミッションを、まあ、スパイとしてのミッションをこなしていくという、まあ、お話なんですけど、これはもうみんな一回見た方がいい。
そうね。
あの見たことない人は見た方がいい。
は
い、
触れたことない人は漫画なりアニメなり。
うん。
進め方が雑になるぐらい王道なんですね。
あのね、いやこれまあ原作知ってる身からするとアニメ化した時に思ったのは、もう 原作の思い描いたその通りをアニメでやってくれたっていう感じが、だからそのいろんな要素付け加えるでも絵柄変えるとか、絵柄もねちゃんと寄せてくれてというか、原作の通りにやってくれて、で雰囲気とかちょっと音楽とかも原作に合ってますし、まあなんといってもあの夜さんが、その奥さんのね夜さんがずっと読みながら、これアニメになるんだったら早見沙織なんじゃねえかな、早見沙織なんじゃねえかなと思ってアニメ化決定、夜役早見沙織だよねっていう、
ですよねって言ってますよね。
これね、後で、語ってましたけど、娘役の、種崎敦美さんが言ってたのが、本当は自分は夜役に、オーディションが来てたんだと。でも、私は原作を知ってたから、夜は、絶対早見さんだと思って、
なんと
だから、その娘のアーニャ役をやらせてくださいっていう風にお願いしたっていう。
もう早見さん以外にいないと。
マジで、あれはもう早見さんだよ。
あれは早見さんだよって。
おっとりした、その、まあそね、奥さんのおっとりした感じと、はい、殺し屋としてのそのキリッとした感じで、はい、ちょっと、はい、常識とずれてるしまってる感じというか、
天然ボケというか、
うん、感じとか、あれはもう思ったのはそれで、だからまあ声もそうだし、その絵柄とかも全部しっかりアニメ化してくれたっていうのが、うん、僕はその嬉しかったし、やっぱりそのさっき他のところでも今回出て、その恋愛要素っていうのが恋愛要素ではないんですよね、スパイファミリーって。要は家族の話、まあ、
偽装家族、
そうですね、偽装家族でいうと、エロゲーでは家族計画っていう名作が本当に名作があるんですけど、
田中ロミオ先生のね
大名作がね、 DO から出てる名作があるんですけども、それに引けを取らないぐらいの
偽装家族からそこ行きます
か。家族計画はねマジで名作なのよ。
いや、わかります知ってます。
でも今スパイファミリーの話だから、はいはい、そう、家族としてなんかちぐはぐながらも一緒に生活していく、家族として形を成していくみたいなのも、そういうところも面白いですし、やっぱりもうツイッターではアーニャがやっぱりバズってるので、
アーニャ鬼バズですね今
ね。
バズり散ら
かわいいということでですか。
かわいいっていうこともそうです、その言い回しとか、あと
したたらずな、
はい、あとその予知能力があるっていうので、その二次創作的なファンアートで他の漫画のキャラクターと会話させてみたら、この人お金のことばっか考えてるみたいな。
なるほど、ギャグとしても使えるみたいな。
もうギャグとしてもね、すごい使いどころというか、うん、キャラクターとしてもいいキャラクターだし、まあもちろん可愛さもあるし。
いや、でもこれね、偽装家族なんですけど、はい、アットホームさが僕好きで、
うん、
例えば学校の入学の面接で自分の家族を侮辱された時に台無しになるって分かっててもやっぱ手が出るあたりの、
うん、
あそこのめちゃくちゃカタルシスたまんねえなと思って。
いいですね、なんかこう黄昏っていうその
冷徹な、
今まではその一人で全ての任務をこなしてきたんだけども、なんかここでなんか家族っていう存在、いや任務をこなすためにはここで我慢するのが一番いいんだけど、でもその家族をバカにされたことによって怒ってしまう自分が、なんかそこにちょっと今までなかったものにちょっと気づき出したりとか、
そう
っていうのもめちゃくちゃいいです
。あの時ヨルさんが一瞬茨姫の顔になってさ、殺しかけそうな、手が一瞬グッと動くあたりがめちゃくちゃ笑ったって、うん、だからその細かいところまでも妥協しない映像化ですよねこれ、
ね。だからあそこでロイドが動かなかったら、もしかしたらみんな殺されてた可能性も全然ある
っていうのもあるんだね。怖い怖い。
いやもう本当に見てて楽しい。
楽しい。
爽快感、もうアクションとしても爽快感もありますし、
うん、
もう動画としてももう絵としても素晴らしい。耳で聞いてもいいし。
アニメも可愛いです。
もう完璧なアニメ。ね、オープニングエンディングもいいし。
そうですね。
最高ですね。はい、というわけで見てない方は、まあ、1回見てください。1回見て判断してください。
アニメ普段見ないんだけどって人にも最初の1本目でまず進めたいですね。
結構ね、グッと引き込まれますからね、1話で。
はい、 というわけでスパイファミリーでございました。さあ続いて、8つ目かな、
はい、
バーディーウィングゴルフガールズストーリー
そう
ということで、こちらカズさん、
これすごかった、
すごかった、
女子ゴルフ怖えなと思いました、マジで女子ゴルフってこんな世界なのみたいな
違うあれ
マジで
語り口そこで大丈夫ですか。
いやもう普通に闇で掛けゴルフするんだ女子ゴルファーってみたいな、
ワンナウツみたいなことになる。野球ってあれなんだってことになる。
今の若い子に分かりやすく言うと、あれですよね、プロゴルファーされてきな、
いや完全それでしょ、
ドキャーンですよね
完全に掛けゴルフでいわゆる家族とか身寄りのない子供の、まあ、食事というか生計を立てているって意味では、まあ、猿と一緒なん
ですね、うん、そうですよ、女性版の、
そう女性版のいわゆる天才的なゴルフを腕前持つイブって女の子が主人公です、
はい、
で掛けゴルフで生計を立てているんですが、ある時、大企業の令嬢で、まあ、エリートゴルファーの青いって女の子と出会って、まあ、ライバル関係になるという話です、
はい、
まあ、そういうスポーツものですね、
はい、そうスポーツものですから、
まあですね、まあ、いろいろこう過去に例えば女の子にバンドやらせたりとか、まあ、戦車道をやらせたりみたいな、まあ、1個しかないけど、はい、いろいろある中で、まあ、ようやくプロゴルフといいますか女子ゴルフが注目が集まったなと思ったのはこれ。
そうか、そこなかったなと思ってちょっと思いましたよね。
結構ねメジャーなのに、
うん、
割と野球とかね今までいっぱいあったじゃないですか、
はい、
女子野球とか、
ね、サッカーもあったし、
一期でショートアニメで1個ありましたよね。
あ、なるほど、
女子 その部活ものですけど、あれは、
はいはいはい、
女子ゴルフは。
でも今回は完全にこう30分枠でガッツリやってるんですけど、
はい、
これのかっこよさ、まずスポコンとしてのかっこよさは、まず必殺技が出る、
うん、
直撃のブルーバレットっていうすごい高速
球いいも
で、上に打ち上げる天空のレッドバレットとか、いちいち言う、
最高、
必殺技言う前に名乗ってから打ち出すあたり、うん、かっこいいと、
最高、
ここツボつかれました。
こんなん現実にないけど、そんなのどうでもいいんだと、
はい、
かっこよさなんだっていうね、
いわゆるプロゴルファー猿で言う旗包みみたいな感じ、
そうそうそう、
ね、いちいち言うみたいな、
ヌンチャクで打つみたいな、
そうそうそう、ね、そうそうそう、そういうことです。で、僕ね、結構この作品で注目なのは、主人公は闇側なんですよ、
うん、
まあ、ちょっとダーティーでハスッパで不良っぽい女の子のイブという
と、うん、
で反対にライバルがいわゆる光の世界でゴルフをしている、はい、まあ、でお嬢様で悪意が全然ない、
うん、
善人なんですよ、
純粋な気持ちでやってるという。
でも2人ともゴルフで相手の心を折るって一緒なんですよまあそのあたりの強さも描いてて、この2人のライバル関係を含めたこのゴルフでの試合が燃える、
すごいですよね。
僕ねこのアニメ、はい、まあ、最初に出会ってライバル関係になって、
はい、
ワンクールといいますか、クールの 最終回に対決すると思ったんですよ。
ああ、はいはいはい、
そうしたらすぐに 再戦するんですよ、
うんうん、
早いなと、もうクライマックスやんのみたいなテンポの良さもない
です、ね、だから今後どうなるかの分からないドキドキもありますしね。
で光の世界にイブって女の子が行って、そのまま光のゴルフをやり続けるのかと思ったら、次また掛けゴルフを始めるんですよ。
そう、
なんだこの作品はと、先が読めねえと、そういう意味でも面白い、う
ん、なんか展開読めないですね。確かに
展開読めないです。これオリジナルというもので、オリジナル作品なんで、まあ、他の人も全員先を知らないんで、
うん、
ワクワクすると、まあ、黒田洋介先生、そうなんです、これもそうなんです。
いやもう、
ベテランの脚本家も、
ね、は
い、ちょうどこれ収録今日しているのが水曜じゃないですか、
はい、
昨日の深夜テレビ放送やってたんですけど、はい、まあ僕見てたんですけど、 VR でゴルフしてましたね。
どういうこと
ですか。これはもう僕もどういうことだか分かんないですよ、
はい、俺まだ見てないよ昨日のや
つ、最新話、ね、
あ、まあ、だからじゃあネタバレしないで、 VR で猫耳でゴルフしてました、うん、
そういう作品じゃないと思ったの、猫耳なの。
いやもうね、僕も分かんないんです、流れがマジで、
まあ、これどこに向かってるんですかこれは。
マジで分かんない
でもそのわけ分からなさ面白いんでこれ、
うん、そうなんです、そこも含めですね、
楽しみだ、
うん、これな、この技とか国井さんとか引っかかってくれないかな。
そうね、かっこいい、そう女子と言いますかね、
はい、
戦闘スタイルなんです完全に、イブは。そういう意味でも結構国井さんにも確か刺さるかも。
達夫さんとかもうこういうなんか長い名前とか好きだからぜひサイドウェイでちょっとね上の方に行ってほしいなっていう気持ちもありますね。
あ、もちろん女の子も可愛いんで、その辺の萌えを期待してる方にもバッチリいくと思います、
うん、
黒髪ロングお嬢様とかね最高なんで、
はい、
はい、
ということで、はい、バーディーウィング、はい、ゴルフガールズストーリーでございました。さあ続きまして、あこちらも話題作かな、パリピ孔明、
うん、
パリピ孔明ね、はい、はい、じゃあこちらもじゃあちょっと引き続きですが、カズさん、
はい、
お願いします。
まあ、ざっくり言いますとですね、はい、まあ、現代の渋谷に転生してきた昔のこう軍師の諸葛亮孔明が、はい、まあ、月見英子っていう歌手志望の女の子の歌を気に入って、まあ、英子を音楽界で売り出すために軍師となって仕えるという、
はい、再び軍師に孔明がなるという、
なるという話なんですよ、はい、劉備に続いてね、
はい、
でこれの面白さはですね、まあ、あの音楽業界のサクセスストーリーを三国志になぞらえて計略とかで一発逆転する気持ちよさがやっぱりすごいです。
うん、
要はですね、例えばあの、まあ、三国志を知ってる人だと あれねって分かると思うんですけど、
はいはい、
まあ、敵の軍勢を迷わせる迷路のようなですね、まあ、陣形を引くっていう、まあ、そういう策略があるんですけど、まあ、この英子のステージでそれを使うと、どういうことかというと、お客さんが出ていこうとすると迷路に迷って、はい、あのまた英子のステージ来てしまうみたいな
のがあって、はいはい、あれ笑ったわ、
あれ面白いですね。で英子のその歌声に、あこの子意外といいじゃんみたいな感じでファンが増えるみたいな、うん、そういうなんか三国志かけるいわゆるあのパーリーピーポー的な、
はいはい、
このねギャップが面白いんだよこれ。
いいですね、なんか空気感もそうですし、そのクラブの雰囲気がちょっと前の、まあ、7年8年前ぐらいのクラブの空気感というか、
はいはい、
あのご機嫌なクラブっていう感じ、ご機嫌なミュージックとなんか美味しいお酒でご機嫌だぜっていう感じがなんかこのアニメの中に溢れてるというか、
とんかつ DJ あげ太郎
の、ああそう
なるほど、
あの感じもありますし、はい、すごくいいですねこれ。
そうで、やっぱりこの孔明のこの現代への適応力の高さもこんなに高いんだなって思いましたね。
いやそうなんです、あのスマホとかね、
そうスマホで、あこうなったのかみたいな三国志を検索して
受け入れるのが早い、早い
っていうか、めちゃくちゃ社交的で超リア充というか、うん、なんか割とウェイ系と仲良くなって、ウェイ孔明じゃウェイみたいなあのノリの良さはいいですね。
ちょっと教わったらカクテルとか鬼早で作れます
ね。じゃあ
そこはやっぱりもう愚者、もう頭脳は完璧ですから、
まあ、それでいてこうめちゃくちゃこう計略を張り巡らせるあたりが孔明らしくて、なんかね、あの辺りね、ちゃんと物語としてもね、すっげえ面白いんですよ。
そう、だからこれこそオタクじゃない人が見ても面白いのかなっていうのも思いますよね。やっぱ引っかかりがやっぱり面白いじゃないですか。
面白い。
諸葛亮孔明が渋谷のクラブで行くっていう。だから今期だからその一般のアニメとか普段見ない人に勧めるなら、さっきのスパイファミリーとこのパリピ孔明は
両方見ていって痛いねこれね。敷居が低いというか、あの英子ちゃんを素直に応援したくなる女の子っていうのも結構魅力的で、なんかあこの子だったら推しになれるわって感じするんですよ、あれね、声もね、声優さんもねまた上手くてね、なんか英子の人の良さをめちゃくちゃ表してる演技とか、なんか本当になんかこれもね気持ちよく見れるんですよね。
歌とダブルキャストですもんね。
そうですね、歌は有名な方です、確か歌い手さんのね、
黒猫さん、
はいはい、
これオープニングとエンディングがめちゃくちゃいいっすね。
あ、いいっすね、わかる。
オープニングもチキチキバンバンでしたけど、
はいはい、
超ご機嫌ですよねあの曲最高っすよ。
いや、やっぱ歌作品だけあって、やっぱそこ力入れてくるのはめちゃくちゃ納得、
なんか本当自然と横揺れする感じというか、はい、めちゃくちゃいい曲だし、エンディングがまたあの気分上々ってい
う、いやーいいっすね、
ミヒマル GT の、
うん、
うわービタッとハマるぜっていう、
割とこうね作品でもこう ラップの話になっていくんですけど、はいはい、なんかそのあたりでもちょっとね、なんか雰囲気はバッチリって感じしますね。エンディング曲
はいいですね。
はい、
はい、というわけでパリピ孔明でございました。
はい、
さあ続いて、こちら10個目ラストですね。ヒロインたるもの、嫌われヒロインと内緒のお仕事ということでですね。はい、こちらはハニーワークス原作の、アニメでございます。で、まあ、ハニーワークスっていうのが、まあ、ざっくり言うと、まあ、ニコニコ初のクリエイター集団みたいな感じですかね。その音楽を使うその、ボカロ P とか、そのイラストレーターさんとかが集まった、
はい、
集団の、まあ、テレビアニメを作って、過去にね映画とかもね結構作られてたりとかしてたんですけど、僕はこの、ざっくりそのまあ軽く説明しますけど、ヒロインの女の子が、まあ、高校生なんですけど、田舎から陸上をやるために一人暮らしで上京してくる、
はい、
上京というか、まあ、出てくる。でそこで田舎だから陸上に、青春をかけてたからテレビとか何も知らない、はい、そこで同級生をたまたま同じクラスになった男性アイドル2人組のマネージャーをやることになってしまうっていうお話なんですよ。
いやもうそんなことがあるのかっていう
偶然ですね。
もうね結構ね結構その腹黒い男性アイドルのマネージャーに、はいはい、なんで私がなってしまうのっていう展開って結構ね少女漫画とか、うん、その女性向けの漫画ね結構あるっちゃある。
ハーレム
もそうなんだ。
結構ねまああるストーリーではあるんですけど、
はい、
でそれをアニメ化するっていう時にこれすごく誤解を生むような発言かもしれないですけど、そういう女性向けの作品がアニメ化するときってちょっと男が求めるアニメとちょっと違うものになりがちというか、すごく言ってしまうとあまりビジュアルに力を入れない傾向があるなって僕ちょっと思ってて、だからストーリーで関係性とかを多分女性の人は求めるから、
はいはいはい、
だから見た目はだからそんなに動きとかはそんなこまで動かなくてもいいとかがなんかある気がして、
その関係性に重きを置いてるってことはここでどういうセリフ回しをするとか、うん、このセリフに対してどう反応するとかそういう
とかがなんとなくそのあればいいってだけで、その例えば男、まあ、男向けって言ったらあれですけど、だから他のアニメの超絶作画みたいなのが少ないような女性向けの
重きを置いてるところが違う、
そうそう違うだけなので なんですけど、それがやっぱりハニーワークスってやっぱりビジュアルもやっぱり結構レベル高いと僕は思ってるので、そのレベルの高さでようやく僕の好きな少女漫画をやってくれたっていう嬉しさがあるんですよ。
なるほど。
このアニメを見てると、それでやっぱりそのまあ今後ね、まあどうせ恋愛に発展していくんでしょうけど
どれかっていう問題でだけど、
ね、いやだからねようやくなんか僕の見たいものを見れたっていう感じがね、これに関してはすごいするんですよね。
少女漫画に詳しい人の文脈だとやっぱそうなるわけですね。
っていうのは川さん的にはどんな感じで、
あ僕今期の面白い女枠としてみ
ます。例のやつ、
はいはい、
出た
ハメフラとかね、おなじみのはい、はい、面白い女っていうあの枠ですね。やぼったいヒロインなんだけども、それがモテてしょうがない2人にはキーに移るというか、そう面白い女に移るってあたりが
新鮮でっていうね、
新鮮っていうかこの女新鮮じゃんっていう
これアホガール以降あの言葉がもうただのギャグに
面白い
面白い女が逆にしか聞こえなくなっちゃってる
あれは僕の中では結構今期の枠として捉えていて、やっぱね俺から見ても面白いんですよその辺りお互いにこうなんか最初はマイナス感情から始まる、うん、まあ、恋というか関係性でもお互いにいいところに付き合って見直すじゃないですか、
うん、
そこすごい好きなんですよ、うん、しょうがねえからお前じゃあ勉強教えてやるぜって言い出したりするんですよ、
うん、
なんかその辺りのちょっとしたデレというか、
なんだいいとこあるじゃんみたいな、
そうそうなんかね陸上に真剣になってる女の子のやっぱそこのところちゃんと評価するあたりとかも気持ちいいし、うん、なんか本当にねいいんですよねそのあたりが。
で上京してきたばっかりで、要は友達とかもいなくて、でそんな男性アイドルにそんなやや言われてっていうちょっと なちょっと嫌な気持ちになるかなと思いきや、割とすんなりクラスの女子と特定の女子と仲良くなるとか、だからちゃんと学校にも居場所あるんだなっていうなんか安心感があったりとか、
あれもね、早見さんとかの親友が2人行ってますよね、メガネのことね、ギャルっぽいこと、
だからそこに救われてるんだろうなっていう気持ちもありますし、
もうあれで本当に学校で浮かないでよかった、彼女ちゃんと溶け込んでて、
うん、そう浮いてたらまたちょっとね、いたたまれない気持ちになってしまう傾向があるので、僕は
なんかあの辺りね、なんか2人 の、 あの男の子のアイドルにも、うん、結構そのこの後救いがもしかしたら来るのかもしれない、そこも楽しみですね、うん、そこね、
ちゃんとね、そう過去とかもちゃんと、そう
なんか2人とも割と闇を抱えてるんで、うん、あれをやっぱ光の主人公である女の子がどうあの癒していくかというか、うん、その辺りも注目かなと思いますね、はいはい、
というわけで、ヒロインたるものは嫌われヒロインと内緒のお仕事でございました。というわけで以上アニメ10個紹介していきました。RPG 不動産、アハレンさんは測れない、可愛いだけじゃない式守さん、恋は世界征服の後で、サマータイム連打、社畜さんは幼女幽霊に癒されたい、スパイファミリー、バーディーウィング、ゴルフガールズストーリー、パリピ孔明、ヒロインたるもの、嫌われヒロインと内緒のお仕事というラインナップでございました。
数が多い中からこの10選ですね。
はい、
はい、
どうだったんでしょうね、この10個で。まあ、なんか
結構いろいろこの色が違うものが入ってるし、
入りましたね、
中身的にもかなり多種多彩で、うん、でこのアニメあんまり普段見ないよって人にも勧められるような作品とかもありつつ、なんて、
はいはい、で、あの、どオタクしか見ないようなアニメも入ってます、
ね、こういう人はこっち見ろっていうのもあるん
ですけど確かに確かに、
ね、社畜はこれを見ろがありつつ、
ね、あ、今限定なんですよね
だから今回のサイド B っぽさでいうとそこなのかな。
そうですね、癒され系も多いけど、でもバーディーウィングで心折られるんだよな、結構な途中で、
いや、分かる、
あれヘビっぽい女とか結構ライバルもやべえ、
なんかどう見ればいいのか心がざわざわするな
ですね、
バーディーウィングをやっぱり一回見てもらいたいですね。
そうですね、
見てほしい、
あの、合わなかったらしょうがない、
うん、
合わなかったらかもしれない、うん、とりあえず一話だけは見てほしいという感じですね。
でも俺らはね、おもろって思ったよ
そこは正直、
普段結構アニメを見る人にむしろ見てほしい。
そうですね、そう、だからやっぱりその原作ないから、なんかノーマークっていう人もいたと思うんですよね。
確かにね、
だからちょっとこれで、ね、知ってもらえたらいいなと思いますね。
もうもう
というわけで、このお酒も入りながら、
お酒も入りながら、
じゃあちょっと日も傾いてきましたので、
そうですね、あ、最後言い忘れたんで一言いいですか。
あ、どうぞどうぞ。
そうね、今期の俺の嫁というかマイクールのアニメなんですけども、はいはい、クロイツさんのウルフ君可愛いんで、ちょっとね、それはぜひ
TS だ、
そう、素晴らしい TS だった、
TS だ、
女幹部と一緒にお風呂入ったりするんで、温泉会とか待ったりするんでですね、ウルフ君だけ見てほしいというのだけ、すいません、ちょっと入れさせてください、はい、
ウルフ君なんだけど、もうあの見た目はもうちょ、まあ、ウルフちゃんなん、
ちゃんなんですね、心は男、体は女みたいな感じで、
最高ですね、
最高でございます、
最高です、
あ、もうスッキリまずスッキリしました、はい、
ではです、ケンジタイムに入ったようで、
はい、
カーズ SP も皆さんぜひ
よろしくお願いします、
来てくださいね、
ケンジタイム、
あの、あ、もうそうか、これ配信してくるのはゴールデンウィークとかも終わってるのかな、
あ、開けてるんですかね、
そうですね、
かな、じゃあゴールデンウィーク終わったら、あの Kindle の、あのフェアとかも終わってたりするのかな、
あ、そうですね、続いてるのもありますから、
はい、はい、そちらもね、ぜひあのカーズ SP チェックして、
あ、ぜひとも、そうですね、 Kindle 情報をお伝えしておりますのでよろしくお願いします、
はい、あの最新刊とか、まあ、割
引、値引き、はい、
ポイント還元情報などもね、
やってますの で、よろしくお願いします。
はい、というわけで、また3ヶ月後ですか、
はい、
今度は真夏に、
真夏か、はい、
お会いできる、やっぱこれぐらいの気温いいですね、
そうですね、
やっぱ外収録は春にやるべきでしたね、
なんで真夏のクソ暑い中俺たちやって
るの、暑いってセミがギャンギャン鳴いてる
あ、そっか、今回はだからセミくんがいないですね、
そうそうい
つもの外収録レギュラーの
BGM も、はい、
なんでね、またセミの声に期待しつつ、
はい、
いやだから夏は外やめましょう夏は屋内クーラー効いたところでやりましょう、
今テラス席なんでちょっと中に入ったらいいんじゃないですか、
なるほど、 どっちみち野外収録、ね、
なので、これを聞いてる7名の方、
はい、
また夏も期待していただければと思います、
はい、
というわけで、以上のてみ旅および、サイド B の回でございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。君の